山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。2018年10月にスタートした心のしおり、聞いてくださる皆さんのおかげで今月から8年目に入りました。これからもどうぞよろしくお願いします。ことわざに桃栗3年柿8年があります。何事も成果を出すにはそれなりに時間がかかるという意味ですよね。番組の成果ではないですが、声に出して読む楽しみや物語を聞く楽しみにつながればいいなと思っています。今日は太宰治の作品です。太宰治作、漁夫記、前編。本州の北端の山脈は、梵珠山脈というのである。せいぜい300-400メートルほどの橋梁が起伏しているのであるから、普通の地図には載っていない。昔、この辺一帯は、広々した海であったそうで、義経が家来たちを連れて北へ北へと亡命していって、はるか蝦夷の土地へ渡ろうとここを船で通ったということである。その時、彼らの船がこの山脈へ衝突した。突き当たった跡が今でも残っている。山脈の真ん中ごろのこんもりした小山の中腹にそれがある。約1セブぐらいの赤土の崖が、それなのであった。小山はマハゲ山と呼ばれている。麓の村から崖を眺めると、走っている馬の姿に似ているからというのであるが、事実は老いぼれた人の横顔に似ていた。マハゲ山はその山の陰の景色がいいから、一層この地方で名高いのである。麓の村は、個数もわずか20-30でほんの寒村であるが、その村外れを流れている川を二里ばかり遡るとマハゲ山の裏へ出て、そこには10畳近くの滝が白く落ちている。夏の末から秋にかけて山の木々が非常によく紅葉するし、そんな季節には近辺の町から遊びに来る人たちで山も少しにぎわうのであった。滝の下には、ささやかな茶店さえ立つのである。今年の夏の終わりごろ、この滝で死んだ人がある。故意に飛び込んだのではなくて、全くの過失からであった。植物の採集をしに、この滝へ来た、色の白い都の学生である。この辺りには、珍しいシダ類が多くて、そんな採集家がしばしば訪れるのだ。滝壺は三方が高い絶壁で、西側の一面だけが狭く開いて、そこから谷川が岩を噛みつつ流れていた。絶壁は滝のしぶきでいつも濡れていた。シダ類はこの絶壁のあちこちにも生えていて、滝の轟きに四重ブルブルとそよいでいるのであった。学生はこの絶壁によじ登った。昼過ぎのことであったが、初秋の日差しはまだ絶壁の頂上に明るく残っていた。学生が絶壁の半ばに到達したとき、足だまりにしていた頭ほどの石ころがもろくも崩れた。崖から剥ぎ取られたようにすっと落ちた。途中で絶壁の老樹の枝に引っかかった。枝が折れた。凄まじい音を立てて縁へ叩き込まれた。滝の付近に居合わせた4-5人がそれを目撃した。しかし、縁のそばの茶店にいる15になる女の子が一番はっきりとそれを見た。一度、滝壺深く沈められて、それからすらっと上半身が水面から踊り上がった。目をつぶって口を小さく開けていた。青色のシャツのところどころが破けて、最終カバンはまだ肩にかかっていた。それきり、またぐっと、水底へ引きずり込まれたのである。 春の土曜から秋の土曜にかけて、天気のいい日だと、マハゲ山から白い煙の幾筋も昇っているのが、ずいぶん遠くからでも眺められる。この自分の山の木には生気が多くて、炭をこさえるのに適しているから、炭を焼く人たちも忙しいのである。マハゲ山には炭焼き小屋が十いくつある。滝のそばにも一つあった。この小屋は、他の小屋とよほど離れて建てられていた。小屋の人が違う土地のものであったからである。茶店の女の子は、その小屋の娘であって、諏訪という名前である。父親と二人で、年中そこへ寝起きしているのであった。諏訪が13の時、父親は滝壺の脇に、丸太と吉津で、小さい茶店をこしらえた。ラムネと塩せんべいと水なし飴とそのほか二三種の駄菓子をそこへ並べた。夏近くなって山へ遊びに来る人がぼつぼつ見え始める自分になると、父親は毎朝その品物を手かごへ入れて茶店まで運んだ。諏訪は父親の後から裸足でパタパタついていった。父親はすぐ炭小屋へ帰って行くが、諏訪は一人居残って店番するのであった。湯山の人影がちらとでも見えると、休んで行きなせえ、と大声で呼びかけるのだ。父親がそう言えと申しつけたからである。しかし、諏訪のそんな美しい声も、滝の大きな音に消されて、大抵は客を振り返さすことさえできなかった。一日50銭と売り上げることがなかったのである。黄昏時になると、父親は炭小屋から体中を真っ黒にして諏訪を迎えに来た。
なんぼ売れた。
なんも。
そうだべ、そうだべ。
父親は何でもなさそうにつぶやきながら滝を見上げるのだ。それから二人して店の品物をまた手かごへしまい込んで炭小屋へ引き上げる。そんな日課が霜の降りる頃まで続くのである。諏訪を茶店に一人置いても心配はなかった。山に生まれた鬼子であるから岩根を踏み外したり滝壺へ吸い込まれたりする気遣いがないのであった。天気が良いと諏訪は羅針になって滝壺のすぐ近くまで泳いでいった。泳ぎながらも客らしい人を見つけると赤茶けた短い髪を元気よくかき上げてから休んで行きなせえと叫んだ。雨の日には茶店の隅でむしろをかぶって昼寝をした。茶店の上には菓子の大木が茂った枝を差し伸べていていい雨よけになった。つまりそれまでの諏訪は堂々と落ちる滝を眺めては、こんなにたくさん水が落ちては、いつかきっとなくなってしまうに違いないと期待したり、滝の形はどうしてこういつも同じなのだろうといぶかしがったりしていたものであった。それがこの頃になって少し思案深くなったのである。滝の形は決して同じでないということを見つけた。しぶきの跳ねる模様でも、滝の幅でも、目まぐるしく変わっているのが分かった。果ては、滝は水ではない、雲なのだということも知った。滝口から落ちると、白くもくもく膨れ上がる塩梅からでもそれと察しられた。第一、水がこんなにまで白くなるわけはない、と思ったのである。諏訪はその日も、ぼんやり滝壺の傍らに佇んでいた。曇った日で秋風がかなり痛く諏訪の赤い頬を吹きさらしているのだ。昔のことを思い出していたのである。いつか父親が諏訪を抱いて炭窯の番をしながら語ってくれたが、それは三郎と八郎という木こりの兄弟があって、 弟の八郎がある日谷川で山辺という魚を取って家へ持ってきたが、兄の三郎がまだ山から帰らぬうちにその魚をまず一匹焼いて食べた。食ってみるとおいしかった。二匹三匹と食べてもやめられないで、とうとうみんな食ってしまった。そうすると喉が渇いて渇いてたまらなくなった。井戸の水をすっかり飲んでしまって、村外れの川端へ走って行ってまた水を飲んだ。飲んでるうちに体中へブツブツと鱗が吹き出た。三郎が後から駆けつけた時には、八郎は恐ろしい大蛇になって川を泳いでいた。八郎やと叫ぶと、川の中から大蛇が涙をこぼして、三郎やと答えた。兄は包の上から、弟は川の中から、八郎や三郎やと泣き泣き呼び合ったけれど、どうすることもできなかったのである。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、お知らせです。10月は和歌山市民図書館で行っている朗読グループイーマのイーマ朗読の夕べがあります。10月24日金曜日夜7時から多目的室で行っておりますので、ぜひ皆さんご参加ください。入場は無料です。詳しくは和歌山市民図書館のホームページ、または和歌山市だより市広報でもご確認いただけます。心のしおり、次回は10月21日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。